6ページ。軽井沢かける専門家、新しい風を吹かせる挑戦17。各分野の専門家による活動内容について連載します。30年前に人と熊の軋轢が顕在化した軽井沢。隣で暮らし始めた熊と意識の切り替えが遅れた人間。特定非営利活動法人ピッキオ代表理事玉谷博夫、町月のワグマ対策事業受託者。玉谷氏の顔写真があります。本州と四国には月のワグマが生息しており、軽井沢町を含む中部地方はその分布域の核心部にあります。2025年度は月のワグマ以下クマによる人身事故が全国で211件発生し、熊のニュースが連日報道されました。町にお住まいの方やお越しになる方も不安感が増しているのではないかと思います。ただ、事故のうち7割近くは東北地方で発生しており、長野県では事故件数が突出して多い年ではありませんでした。残念ながら、軽井沢町では熊の生息地である森林エリアで2件の事故が起きてしまったものの、別荘地や住宅地で事故に遭遇するリスクはかつてと比べて下がっていると考えられます。図1。図の説明。縦に0から300までの件数、横に1999年から2025年までの年度を示した折れ線グラフです。被害、目撃、痕跡ほかの3項目が示されています。説明文。軽井沢町内の熊の情報件数。さまざまな対策の結果、ゴミ漁りや農作物被害などの件数は確実に減りました。別荘地や住宅地での人身事故は2011年以降発生していません。説明文終わり。図終わり。正しい知識を身につけることは、過剰な恐怖感の低減や事故の予防につながります。そこで、軽井沢の状況とこれまでに行ってきた対策、現在の状況についてお伝えしたいと思います。軽井沢町で人と熊の距離が不適切に近くなったのは、1990年代から2000年代にかけてでした。この期間には、現在他地域で起きているようなゴミ漁りや食べ物を求めての家屋侵入、別荘地などでの人身事故が発生しました。なぜこの期間に問題が顕在化したのでしょうか。それには長らく草地が広がっていた町内の森林化が進み、同時に別荘地開発も進んだことがおそらく関係しています。1990年代までに熊たちが生活できる環境は奥山から別荘地周辺まで広がっていました。一方で人間は人と熊の生活圏が隔てられていた時代から意識の切り替えが遅れました。その結果、無防備なゴミ箱や作物に熊が接触する事態を招いてしまったのです。現在森は奥山から連続しており、熊をはじめとする野生動物からすると、人間の活動エリアとの境界が分かりにくいはずです。森の延長として行き来できる環境で、彼らとどのように適切な距離を保てばよいのでしょうか。次号では、町の対策と個人でできる対策をご紹介します。野生動物に餌を与えないでください。町内の人里付近や農作地には、キツネやタヌキなどの野生動物が生息しています。一方で、最近、野生動物への餌付けが原因で、これらの野生動物が頻繁に住宅地に出没するといった目撃情報が寄せられています。野生動物に餌付けをすることは、人里で餌がもらえることを覚え、自分で餌を取ることができなくなる恐れがあります。また、人里に近づくことで農作物被害や人身被害、野生動物からの病気感染の原因になることがあります。野生動物は どのような病原体を持っているか不明なことが多く、人やペットにとって重篤な感染症、狂犬病や回旋病などを持っている可能性があります。被害を防ぐために次の点に注意してください。 1. 野生動物に餌を与えないでください。 2. 生ごみやペットの餌を外に放置しないようにしましょう。 3. 生ごみなどの可燃ごみは収集日の朝にごみ集積所へ出しましょう。 4. 未収穫の野菜や果物を放置しないようにしましょう。人と野生動物がうまく共生していくために、餌付けは行わないようご協力をお願いします。詳しくは町ホームページをご覧ください。写真があります。キャプション、餌を求めてテラスに侵入するアライグマ。写真終わり。回旋病とは、目に見えないほど小さなダニが人の皮膚に寄生して起こる感染症です。夜間に非常に強くなるかゆみの症状が出ます。町ホームページ、野生動物に餌を与えないでくださいの二次元コードが示されています。問い合わせ先、環境課野生鳥獣対策係、電話 45-8556。